第3章、使うマインド。稼ぎ始めたら意味のあることに投資せよ。惜しみなく使うお金にあなたの品格が現れる。15、お金の品格はきれいにお金を使う姿勢から。お金の使い方にはその人の性格や価値観がものすごく出るものだと私は思っています。自分が豊かになれるものや人を豊かにするもののために丁寧にお金を使う。それができる人はきれいにお金を使っていると感じます。きれいにお金を使っている人のところにはいいお金が回ってきます。きれいにお金を使うとは、自分のためにも人のためにも良いお金の使い方をしようと意識することです。きれいに使うお金は他人も自分も豊かにする。例えば、誰かにプレゼントを贈ったり、困っている人を助けたりするために使うお金。つまり、虚栄心や偽善ではなく、真心に基づいたお金は気持ちよく使えるものです。受け取る方にも気持ちよく受け取ってもらいます。その結果、後にご縁がつながるなど、お金が違う形になって循環します。おそらくそれは、感謝や喜びになって帰ってくることが多いでしょう。必要以上にケチケチするとお金がたまらない。あなたは1円単位にこだわる人ってお金がたまりそうだと思いますか？あまり細かいお金の使い方をする人ほどむしろお金がたまらない。人からもさほど感謝されていない傾向にあります。お金の使い方はお金の品格であり、それはその人の人格に連動してきます。お金の品格、イコール人格だと私は思います。あなたが人やお金に好かれたいと思うなら、お金の使い方、つまりお金の品格にもこだわる必要があります。ここで一つ勘違いしていただきたくないのは、自己犠牲を払って、自分は貧しくても良いから人にお金や物資を渡しなさいと言っているわけではないということです。いやいやお金を手放すと、負のオーラが乗ったお金が流通することになります。それは時に相手の方にも負のエネルギーが届いてしまうことになりかねません。だからお金を手放す時には心からいいと思えることにお金を使った方が良いのです。あなたは本当に自分が喜べることにお金を使っていますか？そしてもしも誰かのためにお金を使う時にもあなた自身が喜んでそのお金を差し出しているでしょうか？ビジネスがうまく回っている人は、お金の使い方がとても上手だと実感しています。私自身も常に意識していることですが、お金の品格という観点から、あなた自身のお金の使い方を改めてもう一度見直してみませんか？今すぐできるアクションプラン。自分のために使うお金を見直す。自分を豊かにするためのお金の使い方を考えましょう。例えば、学びや自己投資、心が満たされる趣味やリラクゼーションへの支出を検討します。これらは一見贅沢に思えるかもしれませんが、自分自身を成長させ、満足感を得るためには欠かせない投資です。やってみよう。3ヶ月以内に自分を豊かにするためのお金の使い方を一つ実行してみましょう。例えば、興味のある講座に参加する、本を購入する、リフレッシュのための旅行を計画するなど、心が豊かになる体験に投資してみてください。2、他人のために使うお金を意識する。誰かを喜ばせるためにお金を使うことを意識してみましょう。贈り物や寄付、困っている人を助けるための支出など、心からこのお金は意味があると感じられる使い方をすることで、自分も相手も豊かな気持ちになります。やってみよう。大切な人へのプレゼントや、誰かの役に立つためにお金を使ってみましょう。その際、喜んでお金を差し出している自分を、自分自身がしっかり感じて、気持ちよくお金を手放してみてください。3、お金の品格チェックリストを作る。自分のお金の使い方を振り返るために、お金の品格リストを作りましょう。 このリストには、自分を豊かにするために使ったか、他人を豊かにするために使ったか、心から納得して使ったかなどの項目を含め、自分でお金の品格を意識してみます。やってみよう。実際に一回やってみましょう。お金の使い方を振り返るチェックリストを作成し、どの項目に当てはまる使い方ができたかを自己評価してみましょう。手放す勇気が未来を開く鍵に。16、何かを失えば何かを得られる不思議。何かを失えば空いたスペースに新しいものが入ってくる。頭では分かっているし、聞いたことがあるし、知っている。ただし、これを実行に移せるかというと、これまた別問題です。やはり何かを失うこと、手放すことに対する恐怖ってありますよね。ですが、その恐怖心は、新しいものを取り入れるための場所を作ることを妨げている、残念なマインドなのです。成長するとき、別れと出会いがセットでやってくる。私にも経験がありますが、職業や勤め先を変えると、付き合っている人との関係が自然消滅していくケースがあります。自営業の場合でも同様に、授業内容を変えたり、レッスン内容を大きく変えたり、新しい講座を作ったりすると、人との別れは起こりがちです。これまでの生徒さんが通ってくれなくなるのもよくあることです。けれども、先に手放す、つまり失うことによって体が身軽になって、かえって新しいステージに上がっていけるものなのです。成長には、別れと出会いがセットでつきもの。あなたが成長できるタイミングが来たら、居心地のいい場所を探しながらも、失うことを恐れずに進んでいく心構えが必要になるのです。そして、実はお金にも同じことが言えます。先にお金を使う。つまり、大切なもの、ことにお金を使う。失うという状態を作ると、それによって人との出会いが増えます。そして、新たな知識が増えることによって、新しい事業のヒントが得られるということも起こり得ます。恐怖と戦い、打ち勝てたとき、新しい世界の扉が開く。それは、先に失うこと、手放すことに対する恐怖と戦い、打ち勝つことができるかどうか。打ち勝った人だけが、新しい世界の扉を開くことができるのです。この時のポイントは、先に失う、手放すという点です。未来の自分をどこまで信じられるか、未来に投資できるのか。覚悟を持って手放せる勇気のある人に、新しい可能性は開けていく。ただ、先に手放すことがなかなかできないのは、特に年齢を重ねた人に多い傾向です。しかし、50代から新しい事業を始めたいと思う人なら、なおさら手放す勇気が必要になってきます。若い時の方が失敗のダメージは少ないと世間的には言われていますが、これは50代、60代になっても原理原則は一緒です。何歳になっても失敗を恐れずチャレンジすることができる人は、本当に欲しい自分の人生を見つけることができて、うまくいきます。何かを失うことで何かを得られるという不思議な現象が起こるのです。もちろん、新しい世界を開く過程で、人との別れを経験することもあるでしょう。私も何度も経験してきました。人生の最後には、地位も名誉も財産も、あの世に持っていくことはできません。だとすれば、失うことを恐れずに、なるべくしがらみのないシンプルな生き方をするのが、粋な大人だと思いませんか？今すぐできるアクションプラン。1、手放すべきものリストを作成する。自分が今抱えているものの中から、もう必要ない、または執着しすぎているものをリストアップしましょう。人間関係や使わなくなったもの、あるいは思い込みかもしれません。手放すことで空いたスペースに新しいものが入ってくる準備をします。やってみよう。今月中にこれを手放してもいいかもしれない と思うものを3つリストアップしてみましょう。それが物であれば寄付か処分、人間関係なら自然に距離を取るなど、小さな行動から始めてみてください。2、先に失う行動を試してみる。自分が一歩先に進むために何かを失う、または手放す行動を意識的に試してみましょう。例えば、新しい学びのために時間やお金を先に投資する、あるいは慣れ親しんだ環境を変えて新しい挑戦をすることで変化の可能性を受け入れる体験をします。やってみよう。何か一つ新しいことに挑戦するための先行投資を行ってみましょう。講座への申し込みや新しいスキルの習得、または誰かの夢を叶えるために自分のお金を出してみるなど、今までやったことのないチャレンジをしてみましょう。3、失う恐怖と向き合う。失うことに対する恐怖を和らげるため、自分の中にある不安や懸念をノートに書き出し、それを冷静に見つめ直してみましょう。そして、それが本当に自分を守るために必要なものなのか、それともただの思い込みなのかを考えてみます。やってみよう。もしこれを失ったらどうなるかというものを一つ書き出してみましょう。それぞれに対して自分がどう対応できるか、どのような新しい可能性が生まれるかを具体的に考えてみることで、突然訪れるかもしれない喪失感に対する心の体制が生まれます。そのお金、あなたを豊かにしていますか？17、自分を癒すお金の使い方、間違ってない？ストレス発散は一瞬、自己投資は一生。お金の使い方にも、投資と浪費がある。自分にご褒美という時のお金の使い方にも、二つのタイプがあります。投資に近い使い方ができるタイプの人と、浪費に近い使い方をするタイプの人に分かれるのです。まず、事業経営で得た利益は、なるべく意味のあることに使った方が良いのは当然です。もちろん、たまには無駄金を使うのも悪くないのですが、自分を癒すために使うお金だとしても、悪いお金の使い方があります。例えば、一時的な満足のためだけに使うお金。それは自分に何かが残るわけでもなく、誰かを喜ばせるわけでもなく、単にストレス発散や目の前の嫌なことから逃げるためだけに使うお金です。あるいは、周りに見栄を張って自分をよく見せるためだけに使うお金。一方、自分を癒すためのお金ですが、これにもいろいろな使い方があります。心を整え、リラックスするための旅行や、心地よく暮らすための空間を彩るインテリア、または体の健康を維持するためのケアなど、未来の自分を作るための投資に近い使い方なら、よりよく事業が回っていきます。未来への投資はギャンブルじゃない。やはり回収率、リターン率が一番高いのは自己投資です。お金を使うときは、それがあなたにとってどのような形で未来につながっていくかを考える習慣をつけてください。未来への投資とは、未来の人生を広げるための勇気ある選択でもあるのです。正しいお金の使い方と悪いお金の使い方は確実に存在します。どんなことにお金を使っていくのか、そこを間違えないことです。自分を癒すためにお金を使うとしても、あなた自身が豊かになれる方向にお金を使っていく心がけを持ってください。また、成果を得るために学ぶことへ自己投資するのは身になるものが多いのですが、不安から逃れるかのように学びを繰り返すのはお勧めしません。最近多いなと感じているのが、いわばセミナー受講漂流民です。次から次へとセミナーを受講するものの、行動につなげることができない。現状が変わらないことに悩みながらも、不安があるからついついまた受講してしまう。そういう人は要注意です。一見自分を癒すためにお金を使っていると錯覚しがちですが、おそらくそのお金は、現実逃避に使っているだけ。 未来への投資をきちんと回収することを意識して行動してみてください。今すぐできるアクションプラン。1、投資と浪費を見極めるチェックリストを作る。支出するたびに、これは投資か、浪費か、これを判断するためのチェックリストを作ってみましょう。今まで無頓着に使っていたお金の使途を改めて認識するのに使います。例えば、この支出は未来に何をもたらすか、これが自分や他人を豊かにするか、自分に問いかけてみましょう。やってみよう。支出の前にこのチェックリストを使用し、そのお金の使い方が本当に価値あるものかどうかを判断してみましょう。この習慣を取り入れることで、無駄遣いを防ぎつつ、より効果的な自己投資ができるようになります。2、自分を豊かにする支出リストを作る。自分が未来を豊かにするためにお金を使ったと思える経験やものを振り返り、それらをチェックしてみましょう。これにより、癒しや自己投資の名のもとで無駄遣いをしていないか確認できます。リストは、心を整える支出と一時的な満足の支出に分けるとわかりやすいでしょう。やってみよう。過去3ヶ月の支出を振り返り、自分が豊かになるために使ったお金と、単なるストレス発散や見栄のために使ったお金を、それぞれ分類してみてください。このリストを作成することで、今後の支出の方向性を見直すきっかけになります。3、未来への自己投資プランを立てる。自分を成長させるための具体的な投資プランを作りましょう。重要な点は、新しいスキルの習得や人脈を広げるための活動、健康やメンタルケアなど、長期的なリターンが見込める投資に焦点を当てることです。やってみよう。自分を成長させるために必要な投資を一つ実行してみましょう。例えば、結果を出すことにフォーカスした新しいスキルを学ぶ講座への参加、健康維持のためのケアなど、具体的なアクションを起こしてみてください。未来は今しか作れない。過去なんてどうでもいい。18、今のあなたの姿は過去のあなたの結果。あなたは今の自分に満足していますか？さて、これからさせていただくお話は、もしかしたらあなたにとって少し耳の痛い話かもしれません。例えば、今のあなたの姿は、あなた自身から見て満足できない状態だったとしましょう。それは過去のあなたが作ったものです。過去のあなたの行動が今のあなたの体型です。例えばダイエット。今あなたが自分で太っていると思うなら、過去に太った体を作る生活をしていなかったかどうかです。スナック菓子やポテトチップスをたくさん食べて、炭酸飲料をガブ飲みするなどの暴飲暴食、それに加えて運動不足。普段からそんな太りやすい生活習慣だったら、やはり太ってしまいます。もちろんこれは私も何度も経験していることなので、その気持ちはよくわかります。ビジネスにおいて、集客ができていない、人が集まらないという場合も同じです。過去に自分が何をやっていたか、ここを振り返る必要があります。集客がうまくいっていない場合は、大抵2、3ヶ月から半年前に活動した内容が、集客に直結するものにあまりなっていない。あるいは、そもそも活動量が少ないといった原因が見えてきます。今うまくいかなくなる行動を確実に過去にやっているのです。ということは、今現在お金がないという場合も、過去にお金がなくなるようなことをやっている。自分が使ったのか、親の借金を自己破産などの形で引き取っているのか、誰かに騙されたのか、原因は様々でしょう。いずれにしても、過去の行動に要因があって、お金がない今の状況を作っていることだけは確かです。お金持ちになる準備は、お金のない今のうちから。未来は今しか作れない。過去はどうでもいい。日々の小さな決断の積み重ねが大きな未来の方向性を決めてしまいます。 お金にしても人生観にしても活動にしても、全部自分の未来につながっている。だからこそ、今どんな選択をするべきなのか、それを一つ一つ丁寧に考え実践していくと、未来は必ず明るいものに変わっていきます。今の自分は過去の自分が作り出したもの。だとすれば、未来は今の自分が作れるということ。それはある意味、希望だと思いませんか？いつだって今が未来を作る。その気持ちで日々を大切に過ごしていきましょう。今すぐできるアクションプラン。1、過去の行動を振り返り、現状を把握する。今の自分が置かれている状況を作り出した過去の行動を冷静に振り返りましょう。例えば、健康状態、ビジネスの成果、財務状況などについて、どんな選択をしてきたのかを具体的に記録します。過去の行動が現在にどう影響しているのかを理解することで、未来をどう変えていくかの指針が見えてきます。やってみよう。今日過去3ヶ月から6ヶ月の行動を振り返り、特に気になることを一つトピックとして取り上げて、それが今の自分にどうつながっているのかを書き出してみましょう。健康、仕事、金銭面など、気になるトピックの具体的な事例を思い出し、それがどのような結果になったのかを分析してみてください。2、未来を作るための今日の選択を明確にする。未来をより良いものにするための今日の行動を一つ決めましょう。それは健康的な食事やビジネスのための新しいアイディアの実行、または無駄遣いを減らすなど小さな一歩で構いません。毎日の小さな選択が未来を作るという意識を持つことが重要です。やってみよう。今日からできる未来を変えるための一つの行動を実践してみましょう。例えば、健康のために15分歩く、集客のために SNS に1投稿する、無駄遣いをしないなど、シンプルで続けやすいものを選んでください。3、今の行動が未来につながると意識する習慣を持つ。日々の行動が未来の結果を形作ることを意識するため、毎晩寝る前に、今日の選択が未来にどう影響するかを振り返ってみましょう。習慣化できると、未来に向けて効果的な行動を続けるモチベーションが保てます。やってみよう。今日から一日の振り返りノートをつけてみましょう。ノートには、今日の行動が未来にどうつながるか、明日どんな選択をするかをワクワクする気持ちで簡単に書き出し、翌日の行動計画に活かしていきます。お金を沼に置いてない？お金は川に置いて価値が出る。19、あなたのお金の循環は川？それとも沼？川と沼、この二つにはどんな違いがあるでしょうか？簡単に言えば、スムーズに水が流れているのが川、水がとどまっているのが沼です。では、あなたのお金は、川のようにスムーズに流れていますか？お金の使い方や管理の仕方の違いは、人生の豊かさに大きな影響を与えるのです。お金が流れることで新たな価値が生まれる。お金は流れている時にこそ価値を持ち、エネルギーとなります。それでは、自分のお金は川のように流れ続けているのか？お金が川のように流れている場合には、自分の使ったお金が誰かの役に立ち、その誰かがまた次の人に循環させてくれることで、新たな価値が生まれていきます。つまり、川のように流れるお金は、出ていった分だけ、また新しい形で自分に返ってくるという好循環を生み出すのです。一方で、お金が沼のように滞っている状態はどうでしょうか？お金がなくなることに恐怖を感じて使わなかったり、必要以上に節約しすぎたりしていると、沼の状態とほぼ変わりません。その結果、お金はそれ以上の価値を生み出さないのです。お金は流れを生むことでその価値が最大限に発揮されます。そんな循環を作っていくのが人生であり、ビジネスをやっていく意味になります。自分を豊かにすることが、人を豊かにする第一歩。 あなたがお金を使うとき、このお金を川のように循環させられるのか、価値を生み出せるのか、そこを考えた上でお金を使うことをお勧めします。もちろんお金を誰かのために使うのは素晴らしいことです。しかし、まずは自分のために使ってください。自分が満たされていない人は人を豊かにすることはできませんから。豊かにする順番は、まずは自分。そして自分が得たスキルや経験をまた誰かに分け与える。そのお金や価値が次の誰かに渡り、さらなる循環を生むのです。お金を生かし、その流れを楽しむことで、あなたの人生には新しい豊かさが加わっていきます。人生は与えることと受け取ることのバランスで成り立っています。そのリズムを楽しむことが真の豊かさへとつながります。お金の循環を意識することは、自分の価値観を見つめ直す絶好の機会にもなります。何にお金を使うときに喜びを感じるのか、何に使ったときに満足感があるのか、それを知ることで自分が本当に大切にしたいものが見えてきます。さて、あなたは川のような人生の循環を生み出すために、今日からどんな選択をしていきますか？今すぐできるアクションプラン。1、お金の流れを見直す。自分のお金の使い方を振り返り、それが川のように流れているか、沼のように滞っているかを確認しましょう。お金がどこで滞っているのかを見つけ、必要以上に溜め込んでいないか、または無駄遣いをしていないかを整理します。やってみよう。試しに今月の支出をリスト化し、価値を生む支出とただの浪費に分けてみましょう。例えば、自己投資や人を喜ばせるための支出がどれくらいあったかを可視化し、お金の流れを確認します。2、自分や他人を豊かにするためのお金の使い方を意識して、循環を生む支出を増やしていきましょう。例えば、スキルアップのための講座に参加したり、誰かのためにプレゼントを送ったりすることで、お金が循環し、新たな価値を生み出します。やってみよう。今週何か一つ、循環を生む支出をしてみましょう。例えば、学びのための本を買う、誰かを応援するために寄付をするなど、少額でも構いません。お金を使うことで、次のステップにつながる体験を意識してみてください。3、自分を満たす支出を大切にする。お金の循環を促すためには、まず自分が満たされていることが重要です。自分を豊かにするための支出を意識的に行い、心と体を整えましょう。満たされた状態で他人に価値を提供することで、より大きな循環が生まれます。やってみよう。今月、自分が満たされるためのご褒美を一つ設定し、それにお金を使ってみましょう。リラックスできる旅行や健康のためのケア、自分の好きなものを購入するなど、自分を満たすことを意識的に楽しんでください。移動するから収入アップ。場所にも時間にも縛られない。20、収入は移動距離に比例する。私の収入は、とあるきっかけで急上昇しました。そのきっかけとは、移動距離が増えたこと。移動距離が増えたら、経費もかかるのになぜでしょうか？これは私の実体験なのですが、経験がない人にはすぐにはなかなか信じられないかもしれません。私がまだ駆け出しの頃、月商20万円くらいの頃の話です。私のコンサルタントの先生の仲間やメンバーが、関西方面で3ヶ月に1回グループ勉強会を自主的にやっていました。その関西勉強会には成功している人ばかりが集まっていて、もちろんこれから立ち上げる人も来ていいよという勉強会で、有志の4人で幹事さんをやっていたのです。どうしても勉強会に出たかった当時の私。先輩たちがどうやって授業をうまく回しているのか、身近な目標値として話を聞きたくて、行こうと思いました。セミナー代は2000円程度なので何も問題はなかったのですが、交通費が往復3万円と、夜の懇親会にも参加すると 一泊することが多かったので、それだけで2日がかりになります。お金も時間もかかるけれど、どうしても行きたかったので、知恵を絞った結果、旅先で仕事を作ろうと考えました。関西に行くときに、私のメルマガの読者さんなどに呼びかけて、関西の人を集めて集客セミナーをしたり、電子書籍講座とセットにして、移動費をなんとか稼ぐようにしたのです。移動すると、アイディアや交流が増える。すると、思いがけない副産物が生まれるきっかけに。現地に行き、生きた知識を自分で取りに行くことによって、自分の視野と人脈が広がりました。やり方を覚えたことで、勉強会がない地域だった東北に行ったり、九州に行ったりと、様々なところに行って仕事をすることで、そこでの知り合いや生徒さんが増えていきました。すると全国的に私を知ってくれる人が増え、結果的にそれが収入につながっていたのです。気がつけば全国にファンができていた。土地柄によって人気になる商品は全然違います。その地方ごとに人気になる商品と人気にならない商品、人気のセミナーと不人気のセミナーがあるということは、その地方に足を運んで、その土地の人と喋って、懇親会で本音を聞いて初めてわかりました。まさに足で稼いだ知識と知恵です。人とのつながりが増えることは収入に直結していると実感した私は、クライアントさんにもこの体験を伝えました。すると、収入の上がり幅がすごく大きくなったのです。科学的な根拠はありませんが、実体験から収入は移動距離に比例するという一つの方程式ができました。これをやってみようと思う人は、私と同じように移動して稼ぐことにぜひトライしてみてください。思いのほか早く目標達成ができたり、あなたにとって大事なキーマンに会えたりできるかもしれません。今すぐできるアクションプラン。1、移動する目的を明確にする。収入アップのためには、単なる移動ではなく、目的を持って行動することが重要です。勉強会への参加、新しい地域でのセミナー開催、人脈作りなど、具体的なゴールを設定して移動を計画しましょう。やってみよう。今年中に行きたい場所とその地域でやりたいことを3つ書き出してみましょう。例えば、セミナー参加や現地でのイベント開催など、移動を活かす具体的なプランを考えてみてください。2、移動を収入につなげる仕組みを考える。移動に伴う経費を回収するため、現地で仕事やイベントを組み合わせる仕組みを作りましょう。メルマガや SNS を活用して、現地の人々にアプローチすることで、移動が収益のチャンスに変わります。全国にファンが増えることは、後々あなたの事業を大きくしていく上で、とても大切な活動になります。やってみよう。次回の移動時に、現地で開催できるイベントやセミナーを一つ計画してみましょう。移動費を稼ぐための講座やミニセミナーの告知を、SNS やメルマガで発信してみてください。または、現地でアシストしてくれるボランティアスタッフを募集するのも良いでしょう。3、現地で人脈を広げる行動を意識する。移動先で人と交流し、新しいつながりを作ることで収入アップの可能性が広がります。懇親会や勉強会など、積極的に参加して、現地の人と本音で話をしてみましょう。やってみよう。出張時に参加したいイベントや勉強会を一つ見つけ、実際に申し込んでみましょう。現地で初めての人と話し、名刺交換や連絡先の交換をするなど、人脈作りに一歩踏み出してみてくださいね。この時にポイントになるのが、体調管理です。現地ではいつもよりも移動や気疲れで体力を使います。普段から移動に耐えうる体力を身につけておくことも大切です。